いやもうあれですよね、108回目はもう近況報告だけになっちゃったんで、ホロヨイセブンのゆずきちです。まあ、本題としてのニュース配信みたいなことをちょっとやりたいなと思いまして、矢継ぎ早に配信させていただきたいと思いますけれども、ちょっとさっきのその近況報告の時にちょっと言い忘れておったんですけれども、まあ、今私がその息子と今2人暮らしをしているっていうところがあるんですけれども、ちょっとその今の自分のこの状況を今思って、あ、そういえばなんか昔そういう動画見たなって思い出して、でそれがユーキャンの何だっけ、ユーキャンのパパと息子の1ヶ月の2人暮らしっていう動画があるんですよね。まあ CM みたいな感じの、まあ、ちょっと動画なんですけれども、これ一回ちょっと見てみていただきたいなと思うんですけれども、まあ、これは2人目のお子さんを身ごもっておられる奥さんが多分里帰りされるんかなっていう、里帰り出産するんでっていうことで、まあお父さんと息子を一人置いて出かけるところからシーンが始まって、今そこから1ヶ月間子供と2人で過ごすっていうことをされるというような内容なんですけれども、いやまさにこんな状況ですよ、心境としてはね。手探り手探りみたいな感じで、まあ、若干どうしたらいいんやろみたいなことを悩みながら試行錯誤するパパの、状況がうかがい知ると思うんですけども、まあまあそんな感じですよね。まあでも冬場で水遊びすることはさすがにないやろうと思いながらもですね、うん、まあ一回はやっぱり世のお父さんはこういうの経験してみてもいいんじゃないかなとは思いました。やっぱり普遍性というか、自分の状況に身を置かれたのと同じような動画を見ると泣けてきますね、本当に。この動画の中で一番の私の泣きポイントは、大きいハンバーグを息子が食べた時です。まあまあそんな感じでね、子育て楽しんでおりますよということで、今からちょっといつも通りニュース配信させていただきたいと思います。愉快っていつからニュースポッドキャストになったんですかね。まあいいでしょう、やっていきたいと思います。はい、早速やっていきたいと思います。IT メディアモバイルさんの記事、11月17日に配信されております。特集ビジネスを考える 5G ということで、 5G は LTE と何が違う、歴史とともに振り返るという表題の記事でございます。まあ、最近結構モバイル通信関連の界隈ではいわゆる 5G というような文言が飛び交ってきております。まあ、最近そのセミナーとか、イベントどころとかでも結構その 5G っていうような言葉をお聞きすることがあるんではないでしょうか。で、まあ一般的に我々が持っている携帯スマホ自体のその通信規格っていうのは、いわゆる 4G とか LTE とかっていうのがよく言われているものでございますね。まあ一昔前は 3G とかっていうのはよく言われてたんじゃないでしょうか。で、まあそろそろその 4G、LTE っていうのも結構歴史がもう長くなってきて、そろそろ次の世代に交換するべきじゃないのかっていうところの機運が高まっているっていうところから、まあ私もある意味そういう関係の仕事に、まあ関わっているような立場ではございますので、まあそういうの勉強がてら、まあこういう記事を読みながら、まあ 5G って要はどういうことなんよっていうところをちょっと考えていくつもりで、まあちょっと紹介していきたいと思います。はい。で、まあ 5G っ ていうところで、まあいわゆるフィフスジェネレーション、フィフスジェネレーション、フィフスジェネレーションということで、5世代目の通信規格っていうところで、まあ今までの携帯電話事業においての5つ目のテクノロジーということでございますね。でまあ1から4までっていうのはもうどうなんやろう、あんまり専門家の人から言わせたら違うんかもしれないですけれども、消費者の観点から言ったら、言ってみたらその通信速度が速くなっていってるよっていうようなイメージしかなかったんじゃないかなと勝手に思っています。でももう今時点のそのインターネットのテクノロジーの進化からいくと、その速度だけではどうにもならないっていう、まあ事業であるとかそういう製品であるとかっていうのが出てきだしたというところから、まあ他のいろんな要素を考えないといけなくなってきたのではないかっていうところでございますね。でそこ の課題を解決に導いていくのがこの 5G っていう、企画でございますというところで、まあ、この 5G っていうところの、まあ、ポイントとなる3つの要素っていうのがございます。それを、まず3つ紹介しますね、この用語を覚えててください、高速大容量、そして低遅延、そして多接続。もう一回言います。高速大容量、低遅延、多接続ですね。この3つ、まあ、高速大容量、まあそうやな、まあ、高速大容量で1つの文言ですね。だからこの大きく3つのワードがこの 5G の、目指すべきところっていうところでございます。まあ1個目の高速大容量化っていうのは、まあ言ってみたら今までの、技術を踏襲した形で、まあ、より一層スピーディーにこの通信を実現するっていうところで、でこの 5G の、まあ、最終的な目標値としては、まあ、下り最大 20Gbps 以上、上り最大 10Gbps 以上の通信速度を目指しているっていうところで、まあ、いわゆるまあ、屋内配線の LAN、 有線 LAN とかであっても、まあ、今最大の通信速度としては 10Gbps の上り下りみたいなのが出てきていますけれども、まあ、一般的に普及しているのは 1Gbps ぐらいやと思うんですよね。まあ、インターネットの通信も、まあ、ニューロ光とかその辺が一部 1Gbps とか、あ、 10Gbps とかっていうのは実現しているけれども、まあ、通常のフレッツ光とか、まあ、そういったところは1ギガが限度っていうところから考えると、ものすごいスピードアップ図ろうとしてるなっていうところですね。はい。まあ、今まで使っているような通信周波数帯、まあ、1.5ギガとかそういうやつか、1ギガとか、まあ、その辺ちょっともう詳しくないんであんまり言うとボケツ掘るんであれなんですけど、まあ、その周波数帯をまた新しく、新たに作り、取って高い周波数帯で、まあ、大きな通信容量を実現するっていうところが一つの狙いであるというところでございますね。はい。まあ、そういったところで、まあ、大容量通信を、実現していくっていうところでございますね。はい。で続きまして、低遅延、リアルタイム性の高い用途に向く、まあ、お仕事であるとかに、まあ、活用していくっていうところでいくと、まあ、よく、イメージされるのは、例えばそのドローンとかですかね。言ってみたらああいうのもいわゆるその IoT 製品の一部でありますから、まあ、その LTE 通信の、まあ、そういう移動体通信を使って、まあ、そのコントローラーの動きの命令をそのドローン自体に伝えるっていうテクノロジー、まあ、これは今はまあ距離的に言ったらその目視できる距離に、まあドローンがいて、まあそこを操作するっていうところがまあ一般的なんかも分かんないです。まあ、それは言ってみたら普通のラジコンの電波だけでもできるんかな、まあ、言ってみたら Bluetooth とかでもできるんかなぐらいの話かもしれないんですけれども、まあ、より一層事業にまあ特化したようなところとか、いわゆるそういう、どうなんでしょうね、原発みたいなところの、まあ、危険地域に、単身乗り込んでいけるロボットとかを操作するっていうところに対しては、やっぱりそういう、まあ、超長距離に対して、まあ、操作を命令できるような仕組みが必要なのではないかっていうところで、この 5G っていうのが注目されていると。で、この、 通信距離が遠ければ遠いほどやっぱりそのコンピューターの世界では遅延っていうのが出てきていると、まあ、専門用語であのレイテンシーってよう言うみたいなんですけれども、まあ、これをまあより低レイテンシーに実現していくところがこの 5G の目指すところというところでですね、この夏ぐらいかな、ドコモさんが、Perfume さんと一緒に、まあ、世界の三大都市を、まあ、それぞれ Perfume さんで3人いらっしゃるじゃないですか。お一人に一つずつ、一人がニューヨーク、一人が東京、一人がロンドンに、まあ、同時間帯に、ある、まあ、スタジオに追って、でその 5G のその通信を使って一つの曲を全く同じタイミングでダンスするっていう動画が公開されています。まあこれ説明文に入れておくんですけれども、まあそういったようなところで、まあここまで 5G っていうのは低遅延なんですよっていうところをアピールした動画がありますので、まあそれを実感してみていただければいいのかなと思いますね。はい、まあその低遅延が実現できればね、本当にまあ要は遠隔でのお仕事っていうのもはかどりそうですよね。言ってみたらもう家でまあオフィスで仕事できるようなことがもうリアルタイムできるとかっていうのもできるんでしょうしね、うん、まあ非常にいいところじゃないでしょうかというところですね。はい、であとはそうやな、例えばその低遅延で言ったらその医療とかもそうなんじゃないかなとか思って、やっぱりその、まあ、都市部にお医者さんがまあ集中しているっていうところで言ったら、その有能なお医者さんの技術をまあ地方のまあ過疎地に対してまあロボットとお医者さんをつないでまあ治療を受けるとかっていうのも、そのミリ単位の動きもまあ正常に伝えるような動きでできるような、そういうことも実現できるんじゃないかなと今思いつきました。はい、で3つ目のワード、多接続ですね。 IoT 時代だからこそ生きるということでですね、まあ実際その、まあ、IoT っていうことでまあコンピューター以外でもインターネットにつながる世界でございますから、まあ今となってはまあ当たり前のように何ですかね、そのアレクサとか、まあ、そういうスマートスピーカーっていうのが台頭してきて、まあ、それの流れでそういうテレビであるとかエアコンとか冷蔵庫電球とかね、まあ、そういう思いもよらないものがもうインターネットにつながるようになっている。まあ、言ってみたらその辺の自動販売機だってそうやと思うんですけどね。最近はその警備システムももう直接移動体通信で警報装置つけてるところもあったりもするんで、まあそんな感じでもう、まあ、狭い地域にその IoT 機器が密集することになるんで、それをその移動体通信で全てつなげるってことになると、やっぱりつなげればつなげるほど、まあ、遅くなったりとかっていう不安定な状況になるかもしれないというところで、一応その今の LTE 系統でも、なんか 1平方キロメートルあたり6万台ぐらいの端末を接続できるみたいなんですけれども、ただやっぱりもうこれ以上 IoT のテクノロジーが浸透し続けてしまうと、6万台ではちょっと心もとないのかなっていうところが懸念されているっていうところで、で 5G の規格では、1平方キロメートルあたりで100万台の端末を同時接続できるようになるということらしいので、まあもうよっぽどの都市部でもさすがに100万台はそうそう超えないだろうっていう域まで達しているんじゃないかなっていうところでございます。まあ、若干話はずれるかもしれないんですけど、いわゆる今IPv6 っていうインターネットの接続方式があるんだけれども、まあ、今まで IPv4 っていうことで、ちょっとそれだとその世界中でインターネットにつなげられる、まあ、端末の台数には結構な制限があったんだけれども、もう IPv6 になると例えで言うとその辺のまあ海辺にある砂場の砂粒一つ一つがインターネットにつなげられるとしても、こと足りるぐらいの許容台数があるらしいということで、もう心配ないですよと、安心してくださいということらしいですね。もう想像がつかないですね。 はい、まあというような形で、まあ、5G っていうのは、そういう、まあ、3つの、まあ、要素がどんどん進化してきているというところで、まあ、我々の生活にどんどん浸透してきているんじゃないだろうかというところでございます。まあ、今あのアメリカの中ベライゾン社っていうところが今あの固定通信のところで 5G のテクノロジーを使い始めているらしいですね。まあ、あのソフトバンクがやってるソフトバンクエアみたいなもんなんかなと思うんですけれども、まあ今後その 5G が一般的になって、まあここで論争されるのが多分まあ料金になってくるんだと思うんですけれども、まあそれがまた跳ね上がるってなるとね、あの消費者にちょっとダメージが食らうようなことになるかもしれませんので、まあ、その辺はまあちょっと折り合いつけて、まあ、なんとかもう安めで、まあ、その 5G 体験できるようになればいいかなと思います。はい、続きまして、ロイター通信さんのウェブサイトから、テクノロジー系で11月22日に配信されたニュースで、日本の携帯大手 iPhone XR の値下げ計画ということで、ウォールストリートジャーナルによると、日本の大手携帯電話会社は早ければ来週にも iPhone XR を値下げする計画、複数の関係者の話として報じたということで、iPhone XR の販売を押し上げるために Apple が日本の携帯電話会社に補助金を支給するということで、まあ、ただアップルのコメントは今取れてないということなんですけれども、これはどうでしょうか。まあ、まだ iPhone XS とか XR とかまだ、買うかどうか悩んでる人にとってはもしかしたら朗報かもしれないですけれども、どうなんでしょう、このアップルによる補助金にて値下げを実現するっていうことなんですが、まあちょっと前のニュースで、XR が、ちょっとあんまり売れてなくて、いわゆる増産打ち切り的なところが、報じられております。で実際アップル自体がその今回からちょっとその、iPhone が何台売れたとかっていう公表は今差し控えさせていただきますっていうのは事前に通告していた通り、まあ実際のところどうなんかがまだわからないんですけれども、で1年間に1億台出荷される見通しだったんだけれども、今3割減だ、7000万台ぐらいに下方修正されてるっぽいと。で iPhone8 とかの旧機種でその減った台数を埋め合わせしたいな的な動きになりつつあるっていうところなんですよね。だからその、カンフル剤としてアップルの方針としても、補助金出すからちょっと点ある売ってやということのお願いが出てきたんかなっていうところが、ちょっと個人的には不穏な動きやな。こんなん今までなかったですよね、こんな短期間で値下げし始めるっていうね。うん、確かにその前情報とかでいくと、そのまあ商品の発表の時点からまあ廉価版カジュアル版とは言いつつも、まあ値段に格差がなさすぎるというか、もうそもそも高すぎるやんけ我みたいなことで、もう iPhone っていうのはもうセレブの持ち物だというようなイメージがものすごくついてしまった感がありますよね。だからその 10R 自体の値段がいくらだったっけ、まあ言うても10万円切ってるとは言いつつも、最低料金でも8万4800円からですよね。でもその8万4800円のやつって言ってみたら容量が64ギガなんですよね。そんなんじゃ無理なんで、128ギガにしたら9万800円とか、256にしたら10万1800円ということで、まあ結局10万超えるんかいみたいな感じになってしまって、まあ特段そのアップル自体が廉価版って公式に言ってるわけではないので、こっちは文句言いようがないんやけれども、だったらその格差って何なのよっていうところはちょっと疑問ではありました。というところで、まあ、公式にはその値下げはしないけれども、大手携帯会社から買えば安くなるよというところで、まあ、携帯会社の型を持ち始めたっていうところなんですよね。まあ、大手携帯会社っていうのをどこを指すのかって言ったら、まあ、パッと思いつくのはその三大キャリアっていうところやとは思うんですけれども、まあ将来的に4大キャリアになるんやな。楽天さんも含めたら。 それをどう考えるかっていうところを MVNO ユーザーである私は非常にモヤモヤするわけなんですよね。まあ言ってみたら、SIM フリーのスマホはいわゆるその Apple Store で買う iPhone XR は安くならないってことなのかなと思いましてね。うん。となるとじゃあ MVNO の立場として、MVNO はじゃあもう携帯料金だけじゃなく、もう携帯も安いので済ませろよと、そういうことなんかなとかちょっと思い始めてみたりとか、ちょっとその MVNO ユーザーにとってはこれはちょっと不穏なニュースなのかなとかいうのもちょっと不安になってしまっています。はい。であとはどうなんでしょう、どれだけ安くなるんでしょうかというとこですね。価格差で言ったらどうなんやろうな、 10S で 10S の最低料金でも112,800円、うん、だから、まあ、25,000円ぐらいの差があるわけだから、まあ、それを、まあ、つかず離れずの距離で、安くしないといけないかなっていうところはあるんですけれども、だからあまりに安くしすぎると要は 10S Max の需要が減るわけじゃないです か、 だからそこも防がないといけないってなると、この値決めってすごいシビアやなと思うんだけれどもね。とでも逆に 10S と 10S Max は売れてるんですかね、まあ、それはいいんかな、いいんですかね。要はその減産してる部分の補填をするだけやから、もしかしたら思い切った値下がりになるかもしれないってことですかね。でなるとこれがまあもし言うたら、まあ、多分せいぜい7万円台ぐらいになる程度ちゃうかなとは思うんだけれども、やっぱ消費者の視点としては言ってみたらどうでしょう、5万9800円とかなったら飛びつくでしょうね。飛びつきますよ、私も。もしかしたらこの iPhone X を打って XR に飛びつくかもしれません。あ、いやそれはないです。正直この X でもうすっげえ満足してるんで、もうこれはもういいです、これで私は。ということでね、まあ、まあどういう風に転がるかっていうのはこれはちょっと今後見ものではあります。はい、今日最後のニュース行ってきます。IT メディアニュースさんから11月22日のニュース、PayPay 支払い額の 20% 還元、100億円上げちゃうで構成へということで、決済サービス PayPay で、支払い額の 20% を還元するキャンペーンが始まる。40回に1回の確率で支払い額の全額も還元するということで、このペイペイって皆さんご存知でしょうか。いわゆる電子マネーなんですけれども、ソフトバンクとヤフーが合同出資で設立したペイペイっていう会社なんですけれども、まあ、決済サービスペイペイっていうのをもう、今年始められておるんですけれども、でこれの、まあ、大きい、キャンペーンということでですね、その今渦中におる宮川大輔さんを、広告塔にしまして、100億円上げちゃうキャンペーンというのをスタートしたということでですね、結構でかいですね。やっぱり資本力が違うとここまででかいキャンペーンできるかっていうところでありますよね。でこの群雄割拠の、電子マネー業界に、まあ、殴り込みしてくるっていうようなところでございますけれども、まあ、どうなんでしょうか。で基本的なこの PayPay の、仕組みなんですけれども、まあ、私がちょっとさっきアプリ入れたばっかりなんで、こんな感じかなっていうところなんで、間違いやったら突っ込んでください。基本的にはこのバーコード決済ですね。スマホにバーコードを表示してレジ側でそのバーコード読み込んで、まあ、決済が完了するみたいな、そういう感じでございますね。でプリペイド系でございます。事前に金額をチャージして、その、チャージ残高から引き去りしてお金を払うっていうような考え方でございます。でポイントの体系については、今のところどうもそのポイントを上げるというよりかは、そのペイペイの残高に還元するっ っていう、イメージなのかなというところでございます。はい、まあ、これはキャンペーンで出ていた通りですね、まあ、20% 100円で 20% だったら20円の残高がまあ戻ってくるっていうようなそんな感じですかね。はい、でここがちょっとこのペイペイの、いいところなんですけれども、このペイペイのアプリを登録して使い始めた時に、クレジットカードを登録しませんかっていう、お誘いのボタンが出てきます。これでクレジットカードを登録すると、もちろんそのクレジットカードからその残高をチャージすることもできますし、もしその店頭でそのペイペイの残高が不足していた場合になんですけれども、普通のそういうプリペイド系だったらその場でレジでなんか現金出してチャージしますわみたいなことをやり取りやるじゃないですか。そうじゃなくてもうすでに登録しているクレジットカードからもう自動的に引き落としますっていうことが可能になると、代替の支払いが可能ということで、もうそのレジでのその手間がなくなるっていうところですね。これはいいなと思いました。まあ、当然フェリカが不要なんで店舗側も負担が少ないっていうことで、ペイペイ側もその店舗側の負担が少ないっていうことを売りにしているようでございますね。はい、というようなことで、これどうでしょうかね。まあ、電子マネー業界、まあ、にわかに盛り上がってきております。まあ、多分消費増税の話題もあるので、その電子マネー使ってない人たちがまあすごい注目しているっていうところもあるから、だから今日のニュースでもそれこその電子マネー決済によるそのポイント還元っていうのを、まあ 5% に引き上げますよみたいな、ちょっとよくわからないような施策がどんどん盛り込まれているんだけれども、当然その電子マネーも使わないと損やみたいな国民の感情になりつつあるので、まあ、要はその電子マネーデビューの媒体としてこのペイペイってすごい最適なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、別にそのクレジットカードの登録なんて別に、任意なんで、チャージ自体は通常のその銀行口座から引き落とすことも可能ではあるので、それもスマホの中で解決できます。だから電子マネーデビューのハードルとしては非常に低いんじゃないかなと思っています。はい、だからその電子マネーという業界からしたらこのカンフル剤っていうのはすごい威力があるんじゃないかなと思って、だからなんか何なんでしょうね、このタイミング、こういう政府の案を打ち出すか否やの時にこのキャンペーンバーンって打ち出すって、いやまあその資本力もさることながらその裏の情報筋的なこと、そういうところもなんかある意味すげえなって思うんですけれども、で広告塔がなおかつこう宮川大輔さんね、だから良くも悪くも話題の人をもう広告塔に出して、要はその CM だけじゃなくてワイドショーからもその広告効果が得られるって、うわこれすげえマーケティングやなって思ったんですよね。うん、でだからこれは広まるのは間違いないと思うんですよね。まあ、あとはこのキャンペーンが終わってからと、あと使える店舗がどれだけ広がるか、店舗自体はなんか毎月どんどん広がっていくらしいです。来月にはなんかファミマとかのも使えていくようだということでですね、非常にまあ楽しみな媒体ではあるんですけれども、ただ一つ欠点を挙げるとしたら、ペイペイでって言わんとダメなんですよね。この発音どうなんでしょうか。やっぱりこういうサービス始まりたての時って特にコンビニは、要は新しいバイトさんが、まあ、研修中の名札つけて、まあ、レジをする時にこれ勇気を持ってそのペイペイでっていう勇気があるのか、なんとなく擁護、まあ、自分が使ってるから擁護するわけじゃないんですけど、 ID でこの発音ですね、上唇と下唇をつけない感じ、 ID で、これはなんかスマートな感じ。ペイペイで上唇と下唇を2回つけなければいけないっていうこの発音、まあどんだけ滑舌悪い人でもペイペイは誰でも言えると思うんで、その辺はいいと思うんですけど、ただちょっとその語呂の可愛さというかこのポップすぎさっていうのがどう 市場に影響していくのかっていうのはある意味ちょっと、楽しみでございます。ちなみにですね、前々回ぐらいの愉快で言ってました、ローソンでID とポンタがめっちゃ絡むなおい、ローソンと ID、 ローソンで ID を、電子マネーで使うときにポンタのカードが同時に使えるみたいなことを言ったじゃないですか。そのポンタカードが、まあ、Apple Pay に対応したっていうニュースですね。もうぐちゃぐちゃや。前回の愉快で言ってました、ポンタが Apple Pay に対応したっていうニュース、早速私もやってみました。近所のローソンで物を買った時に Apple Pay でって言ってみました。その結果若干店員さんが固まりました。プチフリーズを起こしまして、あ、はいはい Apple Pay ねっていうことで、あ、そういやなんかこの間店長に言われたわ的な、この思考がちょっと目に取れました。ということで、まあ、ひとまずは使えるっていうことが確実に分かりました。きっちり4倍ポイントつくような感じの動きになったと思いますよ、ということで、皆さんもポンタで Apple Pay ぜひともやってみていただければなと思います。はい、ということで、今日はニュースは3本なんだけれども、結構興味深いニュース3本やったと思います。はい、特にそのペイペイですかね、ペイペイについてはちょっと私もアプリせっかく登録しましたので、あ、ちなみにこれ今なんかアプリ登録すると500円もうすでにチャージされて登録されてますね。これはまあ使っといた方がいいかなと思いますんで、まあ、ぜひ、まあ朗報として使っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。